今日恵みをいただく御言葉はエレミヤ書の48章です。エレミヤ書48章、はじめに一節を宣言させていただきます。モアブについてイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。ああ悲しいかなネボ、これは荒らされた。キリヤタイムも恥ずかしめられ、攻め取られた。その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日もまたこの水曜の昼、この雨の中、我らはあなたの御言葉に集い、あなたに期待し、あなたの御言葉と耳を傾けようと今ここに待っております。このあなたの愛する生徒たち、主よ、あなたの御言葉に耳を傾けるあなたの愛された生徒たちです。どうかあなたがお語りください。取り次ぐしもべの唇をあなたが支配してください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエレミヤの48章はですね、モアブに対する災いの宣告です。エレミヤ書のこの終わりの方、46章以降はこのイスラエルの近隣諸国に対する災いの予言が続いております。46章はエジプトに対し、また前回47章はペリシテに対して、でそれで今回の48章は結構長くですね、48章は47節まで、長々とこのモアブに対しての災いの予言が記されており、特にこの特徴的な48章で特徴的なことは、モアブのいろいろな地名が詳細に出てきて、そしてその一つ一つがどんどんの災いに合っていくぞということなんですね。具体的な地名を、ね、出して、日本についても、ね、東京のみならず、ね、横浜、大阪、福岡、北海、札幌とか、なんかそういう大都市を、ね、一つ一つ出して、それで、ね、空に対して災いが来る、ね、まあ、そのような、ね、ことを、北朝鮮とかいろんな、ね、中国とか、なんかいろいろ揶揄されることは、たまにあるんですけれども、けれども、ね、このモアブに対してもう本当に具体的に、この一つ一つの町々が災いにあっていくということ、そして、ね、もう一つ特徴的なことはですね、このモアブがなんでこんな災いに遭うのか、その理由は高ぶりにあるということ、ね、これが始終一貫して、ね、ここで語られております、ね、主に対しても高ぶり、モアブ、ね、モアブといえば、ね、そのモアブの起こり、ね、モアブの起源、それ創世記に書いてあります、ね、アブラハムの甥のロトですね、アブラハムの甥のロトは、このアブラハムと、ね、道をたもとを分かって、でそれで、ね、アブラハムは山地に、この甥のロトは、ね、平地の方、それもソドムゴモラの方に向かって、ね、歩んでいき、そして、この、ね、一時はアブラハムによって、ね、救われたんですけども、それでもなおこのもあの ロトはソドムゴモラから離れないで、ね、でそしてついに、もうせっかくアブラハムと一緒にいた時のはもう本当にリッチになって持ち物が多すぎてアブラハムと一緒にいれなくなったほどの物持ちだったのが、ね、もう本当に気の向きのまま、身一つで逃げることになって、ね、それで結局、ね、このソドムの町は、ね、滅ぼされて、このロトとまたその二人の娘は、ね、もう本当に身一つで逃げて、でそれでようやく命を取り留めて、でそしてこのモアブというのは、ね、この、このロトとの、ね、そのロトと娘2人の、その近親相姦によって、ね、生まれた、ね、2人の子供、ね、モアブとアモン、ね、まあ、ちなみにアモンに対する災いの予言がこの次の49章からなんですけども、ね、モアブは、ね、そのですから、アブラハムの甥のロトの、ね、その娘、との近親相姦によって生まれた、ね、その子孫ですから、何かとですね、この世のもの、特に、ね、ソドム・ゴモラ、滅ぼされる前までは本当に、ね、この世の中において栄えたかのようなものに見えたんですが、しかし、ね、本当に汚れた、 町でした。その、この世においては栄えているかのように見えていて、しかし主の御前においてはなはだ悪であるね、そのようなことに傾きやすい性質が、このモアブ、アモンにあるんですね。モアブに対しては、この主は、まずこの一節では、ああ悲しいかな、ネボ、これは荒らされた、まあ、ちなみにここに出てくるネボとか、キレアタイム、それらこのモアブの町々です。でさらに2節以降もいろんな町々が出てくるんですね。2節から見ますと、もはやモアブの栄誉はない、ヘシボンではこれに悪事を企んでいる、行ってあの国民を立ち滅ぼして亡き者にしよう、マデメンよお前も黙る、剣がお前の後を追っている、聞けホロナイムからの悲鳴、破壊だ大破滅だと。モアブは打ち破られた、その叫びはツアルまで聞こえた、ルヒテの坂を泣きながら嘆きが昇る、敵はホロナイムの下り坂では痛々しい破滅の叫びを聞いた、逃げてお前たちの命を救え、荒野の中の野呂場のようになれ。 ですからこの、いろいろな町々で、剣の、破壊、災い、破滅、この音が聞く、このモアブの町々で聞こえる、まあ、要するにですね、この、バビロンの時代ですね、エレミア書、バビロンがまず、エルサレムを陥落させます。でエルサレムを陥落させたら、その結果モアブはですね、それをあざけり笑うんですね。しかし結局ね、そのすぐ後にこのモアブも、破壊されるんです。このバビロンによって一町一町、あっちの町が破壊されて、次はこっちの町と、福岡が破壊されたら今度は大阪が破壊されているのように、どんどんどんどん、まあ、北から、当時はバビロンですから北から、徐々に徐々に破滅が、なされていくんです。なぜこういうふうになってしまったのか、高ぶりだと先ほど言ったんですけども、7節に、そのなぜの一つ目があります。お前は自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシュはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていく。このモアブの高ぶり、それは自分の作ったものや財宝により頼んだからなんですね。このモアブ、イスラエルと長い、歴史の付き合いがありました。といっても最も、仲が悪い歴史でした。このモアブが国となって、アブラハムの時代の次に出てくるのは出エジプト記の、あの出エジプトの時代なんですけども、出エジプトした民がですね、アラノを通って、そしてモアブの、国、モアブは近親の国ですから、このアブラハムと甥の関係のそのような、国ですから、戦わずに行きなさいというふうに主から言われて、それで、イスラエルそのつもりで一旦行くんですけど、しかしモアブの側がですね、モアブの、王、バラクが、バラムという預言者を雇って呪わせようと、するんですね。モアブの王がそのようにして、けれどもその企みは、頓挫して、このイスラエルは呪われるどころか祝福されて、そして結局、その時モアブは、コテンパンにやっつけられます。でそれから、そのなんでコテンパンにやっつけられたか、その前にですね、このモアブはイスラエルを女を、モアブの女たちを通して、誘惑して、そして、神である主を怒らせる、そのあのバラムの策略にまんまと引っかかってしまったからですね。でそれでそのようなことを引き起こしたから、一旦モアブは徹底的に痛めつけられるんですけども、しかしその後もまた、栄えていきますけれども、しかし、その後の時代も、ヨシャパテオの時代も、モアブとアモンと、セールさんの住民の連合軍がこのイスラエルを、やっつけようとして下ってきましたけれども、しかし、ヨシャパテオが本当にあの祈りによって、この賛美の精鋭部隊によって、その戦いに勝利して、でそれで、結局ブンドラエル羽目になってしまった。それでも懲りずにモアブは、このイスラエルに敵対して、このイスラエルのうちに力強い神がおられるということを、これを、主を恐れ敬わないで、 むしろ自分の神ケモシュに、ね、この7節にケモシュって出てくるんですけども、非常に、ね、邪悪な神です。自分の子供をですね、瞳ごっくに捧げさせるような、ね、神ですから、このモアブ、もう自分の子供、ね、都合が悪い子供が生まれたら、ね、そのケモシュに捧げさせて、ね、もうケモシュの像がこうやって手を差し出して立ってるんですね。でその手の上に、ね、子供を乗せて、その手の下から火で焼いて、ね、その子供の悲鳴はもうそのドラムの音でかき消して、ね、そういう邪悪な儀式をする、ね、そういう邪悪な、ね、その異教の神がケモシュ、ね、ですけども、その神も、ね、裁きが下される、ね。8節から見ますと、荒らす者が全ての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされる。主が仰せられるからだ。モアブに翼を与えて飛び去らせよ。その町々は住む者もなくて荒れ果てる。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。その剣をとどめて血を流させないようにする者は呪われよ。アーメン。10節にも、このモアブが滅ぼされる、ね、その二つ目の理由、ね、主の御業をおろそかにする者は、ね、呪われよって。ですから、ね、彼ら本当にもイスラエルと近い国として長らく歴史を共にしてきたのにもかかわらず、このイスラエルの神を恐れない。もう、ね、この、ね、アブラハムの時代から、ね、そうでした、ね、アブラハムの老いろとは、このアブラハムの神主が力強いお方だということをもう何度も体験して経験してきたのに、それでも離れて、そして、ね、邪悪な町ソドムゴモラの方に目を留めて、ね、そちらの方に行く。本当に、ね、災いが絶えないクリスチャン、それはせっかく、ね、主に大いなる救いによって救われたにもかかわらず、結局また世の方を見て、ね、でそれでこの礼拝から離れる、ね、この主が何度もアプローチかけてきて、ね、クリスチャンの友達が何度も、ね、こんなに祝福されたよ、ね、こんなにも、ね、幸いな道ですよ言ってるにもかかわらず、それでも世に目を留めて、ね、行ってしまう人は、ね、結局この、ね、モアブのように、ね、災いが絶えない、ね、呪われてしまうんです。主の側はいつでもアプローチをします、ね、けれども結局あまりにももう災い、ね、が絶えなくても、それでも戻らないとするならば、結局、ね、このモアブのように歴史上から滅ぼされてしまうんですね。このモアブはちなみに、バビロンの時代までは国としては存続しておりましたが、しかしペルシアの時代以降もう国がないんですね。ですからこのエリメの予言は、ね、実際にその通りに成就し、このバビロンに徹底的に破壊されて、そしてその後の時代が、ね、もう国としてはなくなってしまいました。でさらに11節のところに、ね、また、もう一つ理由があるんですけども、モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっと溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった、ね。まあ、ここでブドウ酒に例えられているんですけども、ブドウ酒は作るときですね、まず酒舟で取り入れたブドウの実をね、それは踏まれて、で、うん、でそれでそのブドウの汁が、ね、器に溜まっていくんですね。でその器に溜まったそのブドウの汁、それを、ね、まあ、そのまま、ね、発酵させるんです、ね、発酵させていくと、まあ、大体、ね、1ヶ月以上、ね、発酵させると下の方に、ね、このカスが、ね、酒のカスがどんどん落ちていくんですね。でそれで、その上積み、ね、ブドウ酒の上積みになるその液を、ね、それを、ね、かき乱さないように相当すくって、でその、ね、金かすは下の方に残したまま、で相当すくってそれを別の器に移して、それを、ね、酒樽に保管して、ということなんですけども、モアブはもうずっと、ね、若い時から安らかで、ね、彼はブドウ酒のカスの上にじっととどまって溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、ね、ですからずっと、ね、そのカスが溜まったままの状態で、器から開けられたことがない状態でずっと過ごしてきた。ブドウ酒をもしそういうふうにしてしまうとどうなるか、どんどん発酵してどんどん甘くなってついにダメになってしまうんですね。ですからこのカスが下の方に溜まったら、ちゃんと他の器に移さなければならないんです。 けれども、このモアブはその経験がないですから、クリスチャン、ずっとですね、同じところに、ね、安楽してとどまっていること、これ、ね、実は良くないんですね。クリスチャンは時たまかき回されて別のところに器が、ね、移されて、それがまあちょうどいいんですね。初代教会もそうでした。初代教会も、はじめすごいリバイバルによって教会が成長していたけれども、彼ら出ていかなかった、ね、ずっとみんなエルサレムにとどまったまんまですから、ですからある時迫害が起きて、サウロという青年、迫害しましたね。その迫害によってそのクリスチャンたちはエルサレムから、そのヨーロッパ地方とかアジア地方に散らされていって、ですから器が移されて、でそれで腐ることなく福音がその至るところに、届けられていったんですね。横浜天聖もね、横浜の地に、まあ、もう10年ほどね、まあ10年以上ですね、いますけれども、やがては東京に行くでしょうし、あるいはね、東京ならぬね、世界のどこかかもしれません。器が、至るところに開けられて、そして、さらに、至るところで福音を伝えるように、なっていくことでしょうね。横浜からね、取り上げられたとか、そんなふうに思ってはなりません。これは、ね、もし主がなさるのであるならば、本当に器が移されること、これは実は幸いな、ね、ことなんですね。でこの、モアブはしかしずっと器から移されることなくそのまま残って、ね、もう昔のその、あの、ソドムゴモラを懐かしい思う、ね、そういうたしなみ、近親相関するような、そういう、ね、たしなみ、そこからずっと動くことなく、で、移されることはなかった。で、それで、ね、12節。それゆえ見よ、その日が来る。主の見告げ、その日、私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。モアブは、キモシのために恥を見る。イスラエルの家が、彼らのより頼むベテルのために恥を見たように。アメン。ね、モアブはこのようにして、ね、もう酒蔵の番人が送られて、もう強制的に器が移される。ね、要するに、ね、酒蔵の番人、バビロンです、ね。バビロンが来て、強制的にこの、モアブを移す、ということを、ね、それがされます。でこの14節以降に、このモアブに対する災い、それが記されていますけれども、14節から、どうしてあなた方は我々は勇士、戦いの豪の者と言えようか。モアブは荒らされ、その町々は襲われて、襟抜きの若者たちもほふり場に下ってゆく。その名を万軍の主という王の見告げ。モアブの災難は近づいた。その災いは速やかに来る。その周りの者、その名を知る者は皆、このために嘆け。どうして力ある杖、美しい尺が砕かれたのかと言え。ティボンに住む娘よ、栄光の座から降りて、潤いのない地に座れ。モアブを荒らす者があなたを襲い、あなたの要塞を滅ぼしたからだ。アロエに住む女よ、道の傍らに立って見張れ。逃げてくる男、逃れてくる女に尋ねて、何が起こったのかと言え。モアブは打ちのめされて恥ずかしめられた。泣きわめき叫べ。アルノンで、モアブは荒らされたと告げよう。このモアブは、ね、本当に戦いにおいて、ね、勇士、豪の者、そういうふうに祝っていたことがあります。けれども、そのモアブは荒らされて、襟抜きの若者たちはほふり場に、ね、行かれる、連れて行かれるもののようになり、また、ね、ティボンに住む娘よとか、ね、アロエに住む女よ、ね、この、モアブに住む襟抜きの、ね、本当に潤いのある、ね、栄光のような力ある美しい、ね、ものが、ね、砕かれるということが、ね、ここにおいて予言されております。で21節から、裁きは次の平地に来た。ホロン、ヤハツ、メファーデ、ディボン、ネボ、ベテディプライム、ディプラタイム、キルヤタイム、ベテカムル、ベテメオン、ケリヨテ、ボツラ、モアブの国の遠近のすべての町々に、モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた、主の見つけ。 この25節に、ね、角と腕、これ力の象徴ですね。モアブのその力の象徴は切り落とされる。さらにこのモアブの、まあ、この17節の方では、この力ある杖、美しい尺が砕かれたということが言われます。でこの次の26節以降に、このモアブが滅ぼされた理由、それは高ぶりのゆえだということが、ね、記されています。26節から、彼を酔わせよう、主に対して高ぶったからだ。モアブはヘドを吐き散らし、彼もまた物笑いとなる。イスラエルはあなたの物笑いではなかったのか。それともあなたが彼のことを語るたびごとに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が見つけられた盗人の一人であったためか。モアブの住民よ、町を見捨てて岩間に住め、穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。私たちはモアブの高ぶりを聞いた。実に高慢だ。その高慢、その高ぶり、その誇り、その心の高ぶりを、私は彼の高ぶりを知っている。主の見告げ、その自慢話は正しくない、その行いも正しくない。アメン。このもう29節では、主は徹底的にこのモアブは高ぶっている、ね、モアブの高ぶりを聞いた、その誇り、その心の高ぶり、ね、それを主は知っている。ですからこのモアブはこのイスラエルをですね、物笑いにしていたんですね。このイスラエルが、アッシリアの時代に、アッシリアによってこの北イスラエル王国が攻め滅ぼされた時、モアブは、ね、それに便乗してこのイスラエルの領土に侵入してきたんですね。やっと自分たちの、ね、時代が来たとか、ね、このイスラエルが、ね、滅んだということに、ね、もう兄弟であるはずのイスラエルが滅んだことを、ね、それを、ね、喜んで、ね、それでいい気になって高ぶったんです。主はその高ぶりを覚えておられ、そしてこのバビロンの時代においても、ね、このモアブの高ぶりを覚えておられ、そしてついにこのモアブをですね、滅ぼすことになってしまいました。じゃあ主は、ね、果たして喜んでこのモアブを、ね、打ち叩いて滅ぼしたのか、そうではないんですね。主は、ね、災いを下すとき、ね、喜んで災いを下すということはありません。悲しむんです、ね、主は憐れみ深い方です。ですからいつまでも災いが下されるのは、それは、躊躇されるんですけど、しかし、ね、その本人自身がいつまでも災いをやめないとするならば、主は義なるお方ですから、災いを下さざるを得ないんですね。その災いを下すとき主は、ね、悲しむんです、ね、嘆くんです。この31節以降を見ますと、このモアブのために泣くべきことが、ね、嘆くべきことが書いてあります、ね、31節、それゆえモアブのために私は泣きわめき、モアブ全体のために私は叫ぶ、キルヘレスの人々のために嘆く、シブマのブドウの木を、ヤゼルの涙に勝って私はお前のために泣く、お前の鶴は伸びて海を越えた、ヤゼルの海に達した、お前の夏の果物とブドウの取り入れを荒らす者が襲った、モアブの果樹園とその国から喜びと楽しみは取り去られ、私は酒舟から酒を絶やした、喜びの声を上げてブドウを踏む者もなく、ブドウ踏みの喜びの声はもう喜びの声ではない、ヘシボンが叫んだため、その声はエルアレとヤハツまで、ツアルからホルナイムやエグラテシェリシャまで届いた、ニムリムの水さえ荒廃した地となるからだ。ですからモアブがですね、この自分の高慢のために滅ぼされるということ、これね、主は、ね、打ち叩くことに喜びを得てるんじゃないですね。あのえじめ子というものは、ね、人がね、人を打ち叩いてその泣き叫ぶのを見て喜ぶのが、まあいじめっ子の特徴かもしれないんですけど、しかし主はそうじゃないんです。このモアブがあまりにも高慢で、その高慢をやめないで、ずっと歴史、ね、このアブラハムの時代から、このバビロン保守の時代まで、もうずっとイスラエルに敵対して高ぶってきて、それをやめなかったから、もう義なる神はこれを、ね、打ち叩かざるを得ないんです。で打ち叩くときに主は、本当に悲しみながら、ね、泣きながら、モアブを懲らしめなくてはならなかったんです。
要するにですね、自分の愛する子供が良くないことをしていたときに、その親は叱りますよね。 叱る前に親の心はもう苦しいんですよ。なんであんなことするんだろうって、ああって、もう叱る前から親の心は苦しんでいる。そしてもう心してその子供を叱ろうとするんですね。その叱る目的は何かって言ったら、子供が叱られるその理由をしっかりと分かって、二度とそういうことをしてほしくないということなんですね。そして打ち叩く時もあります。でその時ね、打ち叩く時に親はね、自分の身を打ち叩いてるんですよ。何も喜んでね、変態みたいにね、バチンってから、あー気持ちいい、そんなんじゃない。親がこう打ち叩く時っていうのは自分の身を打ち叩いてるの。だから打ち叩いた後に親の顔がね、すっきりした顔をしてる人は誰もいないんですよ。親は子供をもう本当にどうしようもなくね、鞭を打つ、打ち叩くということになった時には、自分の身を自分で打ち叩いてるんですよ。だからどうなるかって言ったらね、子供は身が痛いけど、親は魂が痛いんです。これ覚えた方がいいよ。ね？子供は親に叩かれて身が痛いの。ね？肉が痛いの。でもね、親はね、魂が痛いの。ね？だけど、こんな魂が自分の子供を打ち叩いて魂が痛いほどの親ですよ。ですけれど、この親でさえもあまりにも私たちが良くないとどうなるかって言ったらね、私たちに呆れ果てて、あんな子産まなきゃよかったとか、あの子の親にはなりたくなかったとかね、なんで私の元に生まれてきてこんなことをするんだろうって、私人生に何かしたのかしら、そういうことになってしまうのね。だからいくら親、子供を叩いて自分のね、魂を叩くような痛みを覚えていた親でさえも、この子供に呆れ果てる時があるということなんですよ。ね、親子関係に対して本当に会いたくない、もうなかったことにして生きていきたい、ということも親子関係で存在しているんですよ。ですけど主は何て言ってるんですか。あのモアブでさえも主はね、彼のね、その行い、イスラエルに対する行い、神様に対する行いが悪かった時、悪かった時ね、そのモアブを立ち直せる、直せるためにね、叩く、そのね、その叩きがもう苦しくて痛くて耐えられないと言っているんですね。皆さんいいですか。いつまでも私たちがね、坂くずの上に居座っちゃいけないの。坂くずは捨てられるんだよ。なのにクズの上に座っちゃいけないの。クズな言葉の上に座っちゃいけないの。クズな行いの上に座っちゃいけないの。クズは人間関係の上に座っちゃいけないの。クズのね、この経済関係、経済のその上にね、座っちゃいけないの。座っていっていい思いをしているかのように見えても、それはね、クズなんです。捨てなければならないものなんですよ。ね。クズが、ね、クズ以上のものにはなりません。クズは、時間が経つにつれて、くずくずくずくずくずくずくずくずくずくずくずくずくずの、ね、上等なくずになるんですよ。だから、くずな利益、くずな人間関係、くずな言葉、くずな行い、くずな自分の癖、このもろもろをね、本当に居座るべきではなく、そのクズクズはイエスの皆によって捨てるべきなんですよ。クズになって自分が行ってきたそのもろもろ、イエスの皆によってね、ごめんなさいするべきなんですよ。そしてね、クズ、こみた目の上に居座っているね、ものではなく、まどうなもので生きていかなければならないんですね。皆さんわかりますか？ハエと汚い虫がどこに一番たかるかわかります？ 込みためですよ。ね、そこにそれをね、一番好むものがそこにたかるんですよ。いい？皆さんがこのクズ的なその要素を持っているとするんだったら、皆さんに何がたかる？人間ハエ、人間ゴキブリ、ね、人間ムシムシ、ウジ、あらゆるそのクズ、それをね、好きな人物ことがたかってくるんですよ。いいですか？なんかついてないなってと思った時に何をするべきかって、今私は捨てなければならないこのね、逆クズの上に座っているんじゃないかな、ね、発酵と腐敗は違うからね。発酵というのはね、元の自分を本当にいいように発酵させて、いい成分に変わることなんですよ。有効な成分に。腐ったことというのは何かって言ったら、ね、自分の行いやもろもろをもっと腐らせて、そして腐った人物ことを、ね、こう、引っ張る力あるの、あれなんだっけ、磁石。磁石になって、そういったものをね、もう、引っ張っているんですよ。だから、皆さん、自分がね、本当に今、捨てなければならない、ちょうどいいように発酵できた時というのは、それはね、お酒だったり、ね、まだ、食べ物に必要な栄養分に変わったりしているんですけれど、そのクズは捨てなきゃいけないの。ね、そのクズを捨てないでそのまんましているとどうなるかって、自分のね、せっかく良くなったところまでまだね、腐ったものにしてしまう。だからクリスチャンになってこういう人いるでしょ。ああ、調子よく本当に一つ一つ片付けていってるな。でもある癖をね、それを手放すことができずね、後戻りする人たくさんいるでしょ。ね、クリスチャンになって何割かがね、本当に発行されてキリストと共にね、以前のものは過ぎ去り、そしてキリストの命において、十字架において死ぬべき命を死にあげ渡して、癖を死にあげ渡して、そしてそのね、キリストにあって自分がね、キリストに混ざって発行するんですよ。ということなんだけど、ある癖だけは絶対に手放すことができず、ずっと持ち続けているとどうなるかって言ったら、発酵してキリストにあって香りになっていったところまで、ね、臭いものになってしまう。これが、ね、聖書が教えていることなんですよ。このキリスト教の歴史の中において、神様があっさり捨てたものというのはいません。人として生まれて鼻で息を吸っている人の中で、生まれながら神に捨てられた人は誰もいない。主は悪人の一人も滅びに至ることを願っておらず、ね、救われてほしい、救われてほしい、救いたいのだということをね、いつも私たちに訴えているんです、ね。モアブでさえも心を痛めておられる主なんですよ。主はいくらでも皆さんと関わりたい方なんですね。いくらでも皆さんを救いたい方なんです。救われたい皆さんと私の願いより、救いたい救いたい、主の思いの方がもう千の千倍、万の万倍、幾万倍も多い。これが主なんですよ。ね、捨てましょうよ、捨てましょう。ね、こみため一気にしなければならないものは生かしましょう。こみため用の言葉も行いも、自分の日頃の癖も、それ全部込みために捨てましょう。そしてキリストにあって、シュッと本当に混ざり合って、そして本当に発酵できる、そのね、素直なね、命になりましょう。 今日ね、メッセージを通して私一つね、まだ気づいたことがあるんですよ。ですね、悔い改めました。あることでずっと悔い改めているのに、悪いことが続く時というのは悔い改めの問題じゃない、追い出す問題なんです、ね、自分が悔い改めてもう本当に主にあって生きようとして、自分のね、上下ね、右左前後ろ全部点検して、もう私は責められることはないね。なのに、なんだか知らないけど、生活の面において人間関係において責めが来るということであるのよ。それは攻撃なんですよ。攻撃、これはね、私たちが攻撃し返すこと以外、これをね、なかったことにすることはできないんですよ。だから自分を全部見舞いに置いて点検して、そしてなんでここまでしたのにということであってね、そして責めが来たということは何をするか、知らないうちに犯した罪はあると思うの。主よ、私は知らないうちにあなたの見舞いに置いて、神と人の前で犯した罪があると思います。その罪をあなたが許してください。知らないうちでも二度とその罪の罠に陥ることがありませんように、私をお守りください、あなたの血潮で私をあがなってくださいと祈った後に、その祈ったならば許されてますよ。いいですか。そしたら許されたとするならば、イエス様のね、あのサタンの頭を踏みつけてくださったあの御足に加わるんですよ。そしてあの御足に加わってね、私を責めてくるものをね、全部踏みつけるんですよ。それが私たちの勝つ方法なんですね。だからいつまでもね、コーナーに追いやられて、そして相手のパンチをね、ずーっとこう顔を覆ってね、打たれっぱなし、こうボクシングで言うとね、そこからコーナーから出ることがなく、ずーっと相手から打たれっぱなしという状況を甘んじて受けてはいけません。よろしいですか。今日の御言葉を通して本当に主が私たちに教えてくださることを、教えてくださったことをしっかり覚えたいと思います。主の福音というのはとっても実践型で生活密着型なんですよ。いいですか。福音はとっても納得させてくださる、理屈が正しくて生活密着型、主は言ってるんですよ。生活密着型で私はあなたと共に歩みたい。イエス様に会ってイエス様が仰せられたその法則、その法則にのっとって、この法則を自分の生活の中にね、取り入れて、そしてあらゆるひどものことに対して、そしてあらゆる政治経済文化に対して、イエス様にあるこの御言葉が教えてくださった法則ロー、これを正しく知り、それを自分の信仰によってルールとして守って、そして主イエスキリストにある非常に良かった良かったと本当にイエス様に褒められる、そしてその言葉のその祝福に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
この門は徹底的に痛めつけられて、そしてこの高慢が、ね、徹底的に削ぎ落とされます。そしてまた、ね、この35節では、ね、偶像が取り除かれるんですね。また私はモアブの主の蜜げ高きところで生贄を捧げ、その神々に光沢ものを取り除く、ね、この自分の子供をも、ね、犠牲に捧げるような、そういう汚れた神々、それはこのモアブから取り除かれます。で徹底的に痛めつけられます。この40節ではバビロンが、ね、もうワシに例えられて、そして、ね、取り去られることを、 宣言されています。誠に主はこうおせられる。見よ、彼はワシのように飛びかかり、蒙武に向かって翼を広げる。まちまちは攻め取られ、要害は取られる。その日、モアブの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。モアブは滅ぼされて、民で亡くなった。主に対して高ぶったからだ。ですから、この主に対しての高ぶったからという理由がもう何度も出てきました。モアブは、高ぶりの上にこうなります。けれども、本当にこの高ぶりが低くされて、また偶像、この主以外のものを拝むことをやめていくならば、主は、この最後、幸いで返してくださるんですね。この最後の47節を見ますと、しかし終わりの日に、私はモアブの囚われ人を帰らせる。主の御告げ。ここまではモアブへの裁きである。アメン。しかし終わりの日に私はモアブの囚われ人を帰らせる。幸いで終わらせています。ですから自分の中から偶像を取り除き、自分の中から高慢を取り除き、そして主の懲らしめをしっかりと受けて、それらを取り除くならば、主はやがて、再び帰らせてくださるんです。これ本当に主の憐れみです。主は、何も喜んで打ち叩くことはしません。悲しみながら、します。しかし悲しみながらも打ち叩かれて、そしてその高慢を取り除き、また偶像を取り除くなら、主は再び幸いを返してくださいます。主は歴史上本当に多くの国々をそのようにしてきました。多くの人々をそのようにしてくださいました。キリスト者の中にも本当にこのモアブのような経験をしたクリスチャンいるんじゃないでしょうかね。本当に自分の高慢、また世の栄華、世の富、また持ち物、自分の力強さ、それに誇り高ぶって、見舞いに高慢になったら、へし折られて、ぶんどられて、そしてようやく立ち返った、クリスチャン多いと思います。とか、私たちも本当にこの高慢になるということ、これは、やめたいと思います。私たち、今年の初めに、御言葉が与えられましたね。あなた方が、あなた方が建てていない町々や家々を、また、掘っていない堀井戸、植えていないブドウ畑、オリーブ畑、それを得るとき、満ち足りるとき、食べて満腹するときこそ、気をつけて、あなたの神主を忘れないようにしなさい。本当に忘れないようにするべきです。あまたの王たちが、この、初めの愛をしっかり立っていたときは栄えていきました。しかし、高慢になって、そして打ち叩かれるという、その歴史の繰り返しがイスラエルにありました。どうか皆さん、初めから高ぶることなく、主を敬うことが、もうどんなに祝福されたとしても、どんなに富んだとしても、どんなに有名になったとしても、この主を主とすることを忘れずに、いつまでも災いに遭うことなく、幸いである皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを今、主にお捧げする時をしばしばしたいと思います。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つ。すぐな者の王子は悪から離れている。自分の命を守る者は自分の道を監視する。愛する主よ、本当に私たちがあなたと共に歩むことによって祝福を幸いを得ていくときにこそ、 決して忘れることなくあなたを恐れ敬うこと、主よ、それを保ち続けるものでありますように。そして自分の心をしっかりと監視して傲慢になることがないように、そうして破滅の先立ちへと一歩も入ることがない私たち一同でありますように。あなたが今日このエリメシアを通して私たちに教えてくださいました。モアブはもともとアブラハムの甥でした。しかし主よ、信仰の集いから離れ、そして世の栄がソドムゴモラをその汚れたことによる境を見たときにそちらになびいてしまい、そこから離れることがありませんでした。主よ、本当に私たちもしっかりとアブラハムの信仰を保っていくことができますように、あなたから離れることがないように、聖なる集いから離れることがないように。主よ、本当に私たちが覚えるあの兄弟、あの姉妹、自分の親、妻、夫、子供を覚え、そして本当に彼らをあなたの救いへといつでも導き、そしていつも取りなしに乗る私たちでありますように。あなたが今日もこのようにして御言葉を通して導いてくださったことを感謝し、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。